人には思い出したくもない失敗がいくつかあると思います。で、この時のペトロもそうでした。3年間生活を共にし、導かれた主イエス様をですね、3度も否んでしまった。最初から自他共に認める弟子集団のリーダーとして歩んできたペテロでしたけれども、この失敗によってもうダメだと、自分はやっていけない、そういうふうに感じていたことだと思います。ところで、このヨハネの福音書によれば、ペトロが復活の主イエス様とお会いしたのは、これは最初ではありませんでした。で、そうした復活の主との再会は、ペトロにとって大きな喜びだったと思います。でも、主を否んだゆえに、手放しで喜べない、そうした後ろめたさを覚えながらの出会いだったのではないかと思うんです。さて、この時の舞台は、イエス様の十字架と復活の出来事があったエルサレムではありません。ティベリアス湖畔。ティベリアスというのはガリラヤ湖畔の別名です。まあ今日お読みしませんでしたけれども、21章の1節からのところを見ますと、今日のイエス様とペテロのやりとりが起こってくる、その背景というものが出てくるかなと思うんです。で、そうした意味でも少しですね、今日読んでいないところを少し遡りまして、背景をお話しするところから進めていきたいと思います。この日はペテロの先導によりまして、7人の弟子たちが夜明け前に漁に出ました。ところが残念なことに全く収穫がなかった。疲れを覚えながら岸に向かって船を漕いでいますと、湖畔にですね、見知らぬ人が立っていたんですね。夜明け前ということもありまして、あたりはまだ薄暗く、それが誰であるかすぐわかりませんでした。マグダラのマリアの時もそうでした。復活のイエス様と出会った時、それがすぐに主だとはわからなかった。あのエマオ途上の弟子たちも同様です。聖書の記述からすると、私たちが復活の主と認識するためには、神様から目を開いていただく必要があるようです。話を元に戻しますけれども、その湖畔に立つ見知らぬ人物がですね、疲れて戻ってくるペテロたちに呼びかけたんですね。6節、船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れるはずだってこう言ったんです。で、その時点でその言葉の主がイエス様だと分かっていなかったと思いますが、どういうわけか、こうしたことに関して弟子たちはとっても従順でした。言われるままに網を下ろすわけですね。するとどうでしょう。もう網が張り裂けんばかり。また船がその重さで沈みそうになるほどの大漁となりました。弟子たちはまたしても驚きました。本当に不思議な、また驚くばかりの大漁を経験した直後、湖畔で待ち構える人物が復活の主キリストであると最初に気づいたのが、そのイエス様の愛しておられた弟子のヨハネでした。で、その最初に主だと分かったのがヨハネであれば、それを知ってですね、最初に行動に出たのが、このペテロだったんですね。ペテロは、漁をしていたために、この上半身裸だったんでしょう。とっさにですね、上着を羽織って湖に飛び込みました。余談ですけれども、イエス様は全くタイプの違う弟子を、同時に召されるお方ですね。互いの違いを比べ合っては優劣を競い合わせる今の時代にあって、タイプの違う者たちをそのままの姿で受け入れ、愛してくださるお方こそ私たちの主イエス様です。まあ、そのことを改めて知ってですね、本当に感謝な思いにさせられます。話を元に戻しますけれども、ペテロはこう泳ぎで岸を目指したのに対しまして、彼以外の弟子たちは魚で鉢切れそうになったその網を引きずるようにして船を漕いでいきました。そして彼らが岸に着きますと、そこにはですね、焼き魚とパンの用意があった。そして火も起こしてありました。まあ、少しこの時の弟子たちの気持ちを考えてみたいと思うんですけども、この日弟子たちが経験したのは、たくさんの魚が取れたということだけではありません。夜通し働いたのですからお腹も空いていたでしょう。疲れも 覚えていたことだと思います。イエス様は、そんな彼らのために、焼き魚と、そして温めたパンを用意しておられた。そしてまた、冷たい空気にさらされ、もう冷え切ってしまった。もうペテロなんか泳いだわけですから、体を温めるためのですね、炭火も起こしてあったんですね。主イエス様のこうした優しいもてなしを弟子たちは受けたわけですね。で、この経験は本当に緊迫した受難週に起こった一つ一つのショッキングな経験によってもう疲れ、傷んだ彼らの心の傷を癒す、イエス様の愛情だったのではないかと思います。あまりにもショッキングな一週間で、もうそのために全く忘れていたイエス様の優しさ、そしてイエス様の愛を思い起こす経験になったのではないかと思います。そしてまた、この時、プロの漁師としてのキャリア、あるいは努力を超えて、イエス様の御言葉に従う時に、奇跡的な大漁を経験した。これも初めての経験ではありませんでした。人間を取る漁師になると言って召された時にもですね、最初は漁しなさいと、元大工、ナザレのイエスの言葉に、しぶしぶやっただけなんですけれども、その時驚くほどの大漁を経験した。あの日の出来事をペテロは思い起こしたのではないかと思います。説教の冒頭でお話しましたけれども、この時のペテロはイエス様三度いなんだわけで、またそのことできちっと主に向き合ってお話をしていない状態でした。ですからまだわだかまったままで心が晴れ晴れしていない。しかしイエス様が用意してくださったこの焼き魚定食っていうんでしょうか。焼き魚とパンの朝食ですね。そして本当に冷たい体を温めるためによこしてくださった焚き火。そしてまた、ちょっと前に起こった大漁の経験というのは、実は自分の弟子としての原点を思い出させ、3年間のイエス様との生活で、体で覚え込まされた大切な生き方、イエス様に従うことこそ祝福の道なんだ。で、そうした生き方をですね、呼び覚ます出来事となったのではないかなと思うんですね。私はこの説教の準備をしながら、コリントに宛てたパウロの手紙13章の愛の賛歌と呼ばれる一節を思い出しました。今日のこのアウトラインに書いたんですけれども、こういう言葉です。愛は忍耐強い。愛は情け深い。妬まない。愛は自慢せず高ぶらない。礼を失せず、自分の利益を求めず、苛立たず、恨みを抱かない。不義を喜ばず、真実を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。愛は決して滅びない。まだずっと続くんですけども。ある人がですね、この愛という言葉のところに神様とかイエス様っていうふうに置き換えて読んでみたらどうですかっていうふうに提案していました。この愛という言葉をイエス様は置き換えて読むとですね、イエス様がどのようなお方だかよくわかるわけです。ペテロや他の仲間の弟子たちにも、そして私たちに対してもですね、イエス様忍耐強い、情け深い、すべてを忍んでくださる、信じてくださる、望んでくださる、耐えてくださる、そうした大きく、深く、長く、そして高い愛を持ってですね、愛してくださっているってことですね。ペトロはそのことを思い出したんじゃないだろうかと思います。さて、こうしたことを踏まえて、ヨハネの21章のこの15節からイエス様とペテロのやりとりが出てくるんですけども、朝食を済ませた弟子たちの前でですね、イエス様はペテロに対して彼の本名、ヨハネの子シモンというふうに呼びかけたんですね。で、この呼びかけに、ペテロは不意をつかれたと思います。ちょうど先週、3人の兄弟たちの伝道師の認職式がありました。指揮をされた松屋先生がですね、一人一人フルネームで呼び出されて、そして、誓約をしたんですね。ヨハネの子シモンという呼びかけは、ある意味でそのような厳かな 語りかけだったからです。イエス様は立ち直ることのできないでいたペテロに対して、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているか、こうに問われました。で、このイエス様の問いかけ、この人たち以上に、この人たちが私のことを愛する以上にあなたは私を愛しているかという意味として取るならば、ペテロからしてはこれは耳の痛い問いかけだったのではないかと思いますね。今まで自分もそう思っていた。他の人たちもそう認めていたでしょう。リーダー格の弟子でした。他の弟子と俺はちょっと違うと。12人のうちのサンバガラス、しかもそのうちのもうリーダーだと。他の弟子と質が違う。自分の方が上であるという、そうした自信を持っていたに違いない。ですから、たとえ他の者たち、主を捨ててもですね、私は捨てません。なぜなら私は他の弟子たちのようではないからです。もう信じて疑ってなかったでしょう。でも現実はそうではありませんでした。ペテロはイエス様の予告通りにですね、三度主を知らないと言ってしまったわけです。でも、そうしたことをすべてご存知の上で、あえてここでですね、イエス様は、まあ、ペテロの目を見て、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛してるかっていうふうに問いかけたわけですね。いかがですか？この問いかけ、ペテロにとって心に痛いものを感じたのではないかと思います。でも同時にですね、不思議と平安があったんじゃないかなとも思うんです。つまり、愛する主に隠すことなど何もない、もう全部知られているという安心感。いいことも悪いことも、成功も失敗も、すべて主は知り尽くしておられる。そうした上で、ヨハネの子シモン、まっすぐにですね、ペテロの目を見て問うておられる。言い換えれば、こんな自分を相手にしてくださっている。だからもう、私はこのお方の前に背伸びする必要もないし、飾る必要もない。もうありのままの自らを差し出していけばいい。差し出していこうという、そうした平安ですね。確かにイエス様を否んだあの晩の出来事は、ペテロの高慢な鼻をへし折ったに違いない。ですからこの時のイエス様の問いかけに対して、私を愛しますと、はっきり言い切ることができませんでした。もしかしたらまたつまずくかもしれない、思っていたからだと思うんです。そうした自分の弱さ、自信のなさの表れですね。ですから15節の中頃を見ますと、はい、主よ。私があなたを愛していることは、あなたがご存知ですとだけペテロは答えています。逆に言うならば、そこまでしか答えられなかった。でも、この言葉こそがですね、背伸びもしていない。自己卑下もしていない。そうした意味で、等身大の自分の心を素直に、正直に、まっすぐに告白した、ペテロの真実で精一杯の告白だったんじゃないかなと思うんです。そして私たちは、ここに自分の力ではない、主の恵みにより頼んでいこうとする、試練を通して砕かれ、それに新しく変えられていった、まあ、ペテロの姿を見るわけですね。そして主は、この謙遜にさせられたペテロにですね、私の子羊を飼いなさい。十字架の血を持って贖い取った、その子羊たちを飼いなさいと言って、大切な人々を、まあ、託して行かれました。ところで、まあ、今日の聖書の箇所を見ますと、復活の主とペテロのやりとりが3回繰り返されていることがわかります。3回にわたる繰り返し、これはしつこいだけではなくて、場合によってはですね、まあ、悲しくなったってありますから、自分を信用されてないんじゃないか。そうした思いをペテロに抱かせ、彼の心に苦痛を与えかねないものだったと思います。しかし、聖書を見ますと、それは、実は、主の愛のご配慮であったこともわかるわけですね。つまりイエス様は三度ご自身を裏切ったペテロの罪をですね、本当に一回一回丁寧に消し去って、全く白くするように交わりを回復し、彼の傷ついた心を癒していかれた。三度否定したペテロをイエス様は一度も否定なさらなかった。逆に三回愛の実を確認されたわけです。そして再び、牧会の務めを託し、 弟子として従い続けるように再献身へと招かれました。私たちはこうしたイエス様とペテロのやりとりの中にですね、復活の主イエスキリストの本当に豊かな懐の深い愛を発見するのではないかと思うんですね。で、そうした上でですね、19節の終わりを見ていただきたいんですが、このように話してから私に従いなさいと言われたとあります。つまり、最後の最後にイエス様がペテロに与えた命令、それは従いなさい。新しくされたものとして私に従いなさい。まあ、招きの言葉だったということですね。原文のギリシャ語を見ますと、この従いなさいという言葉は、従い続けなさいと訳すことのできる、そうした形が使われていました。つまり、もうつまずき倒れても、私はあなたを愛してるんだから、そして私の愛は忍耐強くて、情け深くて、苛立たない愛。真実さを喜び、そして忍んで、信じて、望んで、すべてに耐える愛。その愛を持って、あなたを愛してるんだから大丈夫。私に従い続けなさい。まあ、イエス様はそういうふうに招いてくださったわけなんです。で、ここで終わるならば、もうハッピーエンドというか、ハリウッド映画のようにハッピーエンドなんですけども、現実はもっと複雑であります。最後に一つだけ触れて終わりにしたいんですけども、20節をご覧ください。ここ見ますと、そうした、まあ、非常に恵まれたというか、やりとりをしたペテロがですね、ちょっとこう後ろを振り返りますと、そこに見たくない人がいたというか、自発的にイエスに従い始めていた、イエスの愛しておられた弟子、すなわち、ヨハネの姿がですね、ペテロの目に飛び込んできたっていうんですね。残念ながら、私たちも人の生き方が気になることがありますね。その人の暮らしの様子、教会へのコミットの様子、その人たちの仕事や家族関係のことなど、もう気にし始めたら、もうありとあらゆることが気になることがあります。で、そうした彼らの歩みの中に、喜ばしいこと、またキリストに従う姿があれば、もうそのまま喜んで、また自分にとって信仰の模範にすればいいんですけれども、ペテロはですね、ヨハネのことを素直な気持ちで喜べなかったわけです。洗礼者ヨハネから洗礼を受けた直後のイエス様が、あの荒れ野においてサタンの試みを受けたと同じように、新しくされた、もう本当に新しくされたペテロが気持ちよく再献身の歩みをした途端にですね、サタンはペテロを誘惑していったんですね。ペテロはヨハネの姿を見、そして自分の心の中に暗い思いが湧き上がってきたわけです。もう心が波立ってしまった。もういろんな理由があったと思います。つい数週間前、ペテロはですね、ヨハネに出し抜かれた経験をしました。イエス様がエルサレム行きを決意し、表明した直後、そのヨハネが兄弟ヤコブと密かに、まあ、ある福音書はお母さんも一緒になってついていったってありますけども、イエス様のところに行ってですね、急に静かな声になって、すいません、主よ。自分たち二人だけ、どうか右に左に座らせてください。二人だけの出世の約束を取ろうとしたわけですね。で、そのことが分かって、もうペテロは本当に怒りました。他の弟子たちと一緒になってですね、ヨハネは本当に汚いと。俺たちを出し抜こうとしたと言って、怒りをあらわにしたのもペテロでした。なぜか自分も同じことを考えていたからですね。で、そんなペテロは、この時イエス様の弟子として、まあ、ずっとライバル的存在であったヨハネが、また自分の後からキリストに従ってやってくる。そうしたヨハネの姿がペテロの心を不自由にしていったんです。で、ペテロはほんの少し前に、我が身に起こる殉教の予言の言葉をイエス様から聞かされていました。若い時はもう自分がしたいこと、行きたいところに行っていたけれども、これからあなたは誰かにこう、連れて行かれるっていうわけですね。神様の栄光のために殉教の死を遂げるまで 従うようにペテロは命じられたわけです。で、そのことが心にあったんだと思いますね。ペテロは主よ、この人はどうなんですか？尋ねて、ヨハネも殉教するのかどうか知りたかったのかもしれない。なんか自分だけ殉教って言うとちょっと平等じゃないと思ったんでしょうか。ところが復活の主イエス様はですね、弟子としてのわきまえを弟子としての分をわきまえるように説かれていきました。あなたは私に従いなさい。原文を見ますと、このあなた、ヨハネじゃない、あなたっていう言葉がですね、強調されていました。私がヨハネのためにどんな計画を持っていようが、その計画を知るのはあなた、ペテロあなたの仕事ではないよ。あなたがなすべきこと、それはヨハネと競争し合うのではなくて、またヨハネに託されていることを羨ましく思うのでもなくて、私があなたに与えた務めを引き受け、私を愛し私に従ってきなさい。そうに語られたわけですね。この後、ペテロは殉教の死を遂げていくわけです。しばらくしてですけれども、イエス様が十字架にこういうふうについたので、もったいないので、もう逆さにして十字架につけてください。逆さ貼り付けにしてですね、殉教の死を遂げたっていうふうに言われています。じゃあ、ヨハネはどうだったのかと言いますと、ヨハネはですね、今私たちが読んでいる福音書を残し、そして三つの手紙を書き、そして黙示録を書きました。キリストを明かし、最後、パトモスに島流しになって、そこで召されていったわけですね。長生きしたのがヨハネですね。興味深いことに、ギリシャ語の殉教者、ここに出てくる証人という言葉、マルトゥスという言葉は、殉教者とも証人とも、訳すことのできる言葉なんですね。歴史の教会はですね、ペテロは赤い殉教を遂げた。そしてヨハネは白い殉教を遂げたっていうふうに言ってるそうです。ペテロとヨハネが、おのおの託された働き、それは違っていました。でも、主の栄光を表すために、主に愛し、従い通す歩み、共にマルトゥス、殉教者として、証人としての生涯を二人とも全うしてたんですね。そして今も、ペテロとヨハネを、ヨハネがお使いした復活の主はですね、私たちと共にいつもいてくださり、私たちを通して、ご自身の栄光を表してくださるお方であります。神様は、イエス様の十字架によって、私たちの罪をあがない、復活を通して命を与えてくださった。そして、私たちに、あなたは私に従ってきなさいと、私たち一人一人にですね、声をかけていてくださるのではないかと思います。私たちそれぞれに生きるべき命が与えられている。互いに競い合うのではなくて、むしろ互いを認め合い、主を愛し、主に従うことを願っておられる。今日はイースターの記念の礼拝ですけれども、もう一度イエス・キリストの十字架の贖いを心に覚えながら、そして一方的な愛を持って私たちを大事にしてくださる、その復活の主のことを覚えながら、もう一度ですね、主に従って歩んでいく、従い続ける歩みを心新たにして、そうした主に従っていきたいと願います。お祈りをいたします。